ジョイトスポッドキャスト、変革への道。
こんにちは、伊藤丈一です。
こんにちは、奥井奈々です。
今日は先週の火曜日に行われたデジタルガレージのニューコンテクストカンファレンスの話をしたいと思います。
はい、このニューコンテクストカンファレンス、 NCC と呼ばれてますけれども、このニューテキストカンファレンスっていうのは何なんでしょうか？
ニューコンテクストカンファレンスっていうのは、デジタルガレージ、僕の会社が2005年ぐらいから毎年やってるカンファレンスで、主に海外のスピーカーが多いんだけれども、その時その時僕らが気になってる技術とかいろんなトレンドの話を、みんなと一緒にディスカッションするミーティングで、コンテクストっていうのは文脈っていう意味 で、僕が昔インターネットが最初に出てきた時に、インターネットっていうのはこの文脈を定義するっていうのが、インターネットの特徴 で、僕が前論文で書いたんだけども、インターネットっていうのは固定した情報を送るんじゃなくて、常に世の中のみんなをつないでるっていうので、文脈を提供してるのがインターネットですっていうわけで、新しい文脈を話すカンファレンスっていう話 で、毎年、その年なんとなく気になってるトレンドを選んで、海外と国内の人たちを集めてみんなでディスカッションするカンファレンスです。
なるほど。今回のテーマはどういうテーマだったんですか？
今年はなんとWave 3について、いろんなテーマ選んで集めました。
やっぱり Web 3だったのは、今年が Web 3元年って言われてますけど、その理由がやっぱり大きかったんですか？
多分一番みんな今気になっている割にはあんまり情報がないっていうので、ただ結構集まって、なんとなく Web 3のイベントも定期的にやるべきなのかなっていう話もちょっと出たので、今後どうするかちょっと考えてます。
あと特にこの Web3 立国になるための日本の成長戦略っていうのをテーマにした、午後のセッションがもう特に盛り上がったとお聞きしています。
そうですね。最近、平井さんあたりがやった自民党が書いた NFT ホワイトペーパーが岸田総理のとこに行って、で、岸田さんがあっちこっちで今講演で Web3 とか言っているので、で、最近初めて聞いた人たちも岸田さんが言ってる Web3 って一体何なのっていう話もあって、で、国の成長戦略にもブロックチェーンとか Web3 が組み込まれているので、みんな必死に勉強しているのと、あとやっぱり課題が日本は特にたくさんあるので、具体的に何をしてそれをやったことによって何が起きるかっていう議論が結構あるので、平井さんは本当にざっくばらにいろんな話をしてくれたので話は盛り上がったです。
あとあれですね、ジェイソン・マーさん、メディア企業経営者で、で、アーティストで、で、投資家で、かつシリアルアントレプレナーの、ジェイソン・マーさんとジョイさんのディスカッションもかなり盛り上がったとお聞きしてますけれども、まずはその一部をお聞きください。
Jason, I mean, you do so much cultural mixing both directions, and I think you've been coming to Japan for a while now, right? I mean, as a non-Japanese speaker, how do you feel Japan is? And then I know you go all over the place, but like,
Jason さん、両方向の文化を紹介したりするわけですけども、日本に対してどういう見方を取ってますか？ Web3 あるいはそれ以外に関してもどうですか？
I just love Japanese culture, period. I think it's probably the richest and deepest culture in the world to me.Not by historical time span, but by what it has to offer.
本当に世界において最も豊かな面白い文化だと思います。多くのことを提供してくれると思います。
And so when you look at Web3, especially with NFT specifically, this intersection between crypto and culture, if you look at all the top collections on OpenSea, they're almost all influenced by anime. So whether it's Mechaverse, right? Whether it's Carfuru, whether it's Azuki,Galverse now, POW, all these different collections.
Web3 を考えた場合に、特に暗号資産と文化というものを考えた場合、OpenSea のほとんどのトップコレクションというものは日本の文化に影響を受けているわけです。メタバースも、アズキでしろ、ギャルバースにしろ、パルにしろ、いろいろなコレクションにおいて、多くの IP とか創造性などが日本が発揮できると思います。
That there's just so much IP and there's so much creativity that's waiting to be fully unlocked that I feel like the last few decades in Japan have kind of been complacent. But I think someone else said it earlier today in another conversation that this is almost like a reboot. And this is now a time where anyone from Japan can literally release an idea or an IP, own it, and the whole world can get in on it.
この数十年間の間、日本ではいろいろ役割を果たしてきたと思うんですが、 再起動するようなリブートするようなものです。そして今日本出身の人間がアイデアをあるいは IP を発信しそれを所有して世界に提供することができます。
So when you think about Zombie Zoo, this kid's 8 years old in Japan and he's just like, Mom, I just want to make an NFT and it becomes one of the biggest NFTs worldwide, right? And then you have someone like Emmy who's just a digital artist, a music artist for over a decade and decides to go and create her own Sailor Moon meets Akira and it's now top 50, if not top, you know, even top 20 at one point, NFT collection in the world from Japan, from a Japanese artist, also female, that now is going to become a massive IP. So to me, the blockchain and Web3 enables a whole new wave of innovation in Japan that's been waiting to get unlocked, and people like Verbal and Emmy and others are leading that charge.
例えばゾンビなどもそうです。NFT を作りたいとお母さんに言ったわけですけども、それが世界的に展開することができたわけです。あるいは草野恵美さんのようにデジタルアーティストとして10年以上も活躍してきたわけですけれども、セーラームーンとアキラの組み合わせみたいなトップ50のトップ20のタイトルに入るような日本のアーティストで女性の方が出したものは成功したわけです。ブロックチェーンとか NFT で全く新しいイノベーションの波というものを日本で発揮することができると思います。
Jason is, I think, one of the ringleaders of the Asian community in the U.S. more broadly. And I think you talk about the Asian Web3 Mafia something. It's, I guess it's a somewhat tongue-in-cheek, but it kind of is this interesting community of Asians that Jason has let me into. And I lived in the U.S. until recently. And in Japan, the idea that like Asians would hang out is kind of weird because there's a lot of friction between Asian countries out here. But when you're in the U.S., it's sort of us against non-Asians, especially with Asian hate these days. And I'm curious kind of how you guys feel as sort of Asian diaspora as well as Japanese diaspora. And you know, do you think that, and somebody, I think it was you, Jason, that was saying that like a huge percentage of Web3
is actually driven by Asian people. Jason はアジアのコミュニティのアジア Web3 マフィアについて語ってきたわけですけれども、それは興味深いコミュニティですね。アジア出身の人間が多く集まっているわけですが、日本ではアジア人が集まるというのはちょっと奇妙に思うわけです。というのはいろいろ摩擦というのがアジアの諸国間の間にあるわけですけれども、アジアのディアスポラ、あるいは日本のディアスポラとしてどういうふうに感じてますか？ Web3 の大きなパーセンテージはアジア人が動かしているというふうに言ってるんですけれども、それはどうですか？
Yeah, I mean, I have said that. So when I started this Asian Web3 Mafia, it was a joke. It was a Telegram group. Every city I go to, I like to have Asian food with Asian friends that are normally VCs, founders, or artists. And so during NFT Art Basel in Miami last December, I just decided to get all my Asian friends together to talk about Web3 over hot pot.
そんなこと言いましたね。アジア Web3 Mafia、まあ、ジョークとして言ったんですね。Telegram のグループだったんです。どこの都市に行ってもアジアの友達と、まあ、VC ファンダーアーティストとアジアの食べ物を食べたいということで、12月マイアミに行った時、このアジアの友人を集めて Web3 の話をしようと。でも今数百人に膨れ上がってますけれども。
And it turned from 10 to 50 to now over 375 in this Telegram group. But I said, it's very interesting because right now Web3, the thought leadership is mainly being led by middle-aged white guys in Bored Ape Yacht Club t-shirts, okay, you know, talking on the web, right? But in the West, but the adoption of Web3 has always been initiated and genesis and happening in the East.
Web3 においての相当リーダーシップを主導しているのは中年の白人なんですよね。Bored Ape の T シャツを着ている人たちですね。ウェブ上で喋っている人たちです。欧米においては。しかし Web3 の採用というのはやはり極東の方、やはり東の方で起きている。
Meaning, the largest exchange in the world is Binance, almost 70%, right? Coinbase is almost nothing, 8%, you know, FTX, 4%, right? Then you're talking about Huobi, you're talking about, you know, OKX, then you're talking about Animoca, then you're talking about Axie, you're talking about all these major adoptions happening in the East, yet the leadership and the vision is not being communicated from the East. And so when I started this Asian Web3 Mafia, I was like, guys, it doesn't matter whether you're Chinese, Japanese, Vietnamese, Cambodian, Thai, we're all Asian. We run Web3. We started all these, you know, protocols. We started all these NFT companies. We got to come together and celebrate each other. And Asians should lead Web3. And I believe especially Japan, because all of it's being inspired, especially in the NFT space, by this culture and its IP.
Binance もですね、70%、Coinbase は 8%。 で、FTX4% ですね、4B、OKX、アニモカ、アクシオン、こういった主要なアドプションというのは、やはり東の方で起きている。しかし、リーダーシップとビジョンというのが十分に極東の方から伝わっていないという状況なんですね。この Web3 マフィア作った時ですね、中国人、日本人、ベトナム人、カンボジア、タイ人、みんなアジア人だと、Web3 やってると。で、いろんなプロトコル始めた、NFT の会社もみんな始めた、みんな集まってお互いを称え合おうと。で、アジア人たちが Web3 をリードすべきだというふうに考えてるんですね。で、特に NFT ではですね、日本のカルチャーというのが非常に大きな、その刺激となってますので。
Also, just in terms of Japan, right? So you all have some experience in Japan. I mean, what do you think is challenging, or why aren't you in Japan, for example? Like, are you thinking about moving to Japan? And Jason, I know you love Japan, but like, would you ever relocate here? What would make you relocate here?
日本では何が課題となっていると思いますか？日本へ移転することは考えてますか？ジェイソンは日本大好きだということで移転しますか？
You could pay me or not pay me, and I would move here. I think I was asking you.During the backstage, whether Japan has a program like Taiwan's Gold Visa, Steve Chen, who's an investor in 88 Rising with me, he created a program in Taiwan for entrepreneurs to move to Taiwan and have permanent residency. I was like, if there was a similar program for entrepreneurs to come to Japan full time, I would be one of the first to sign up.
まあ、舞台裏で聞いてたんですけれども、台湾のゴールドビザのような起業家が使えるプログラムがありましたけれども、フルタイムで起業家として日本に来ることができるプログラムがあれば、すぐに参加したいと思いますけれども。
Yeah, well, so Hasebe-san, who's the mayor of Shibuya, will be here later, and Hirai-san, who's the former digital minister, is in the ruling party.And we should talk to them about it at the party because I think it's a good idea. I think the government has the ability to do that. And I think that figuring out how to get more entrepreneurs here is a really important thing. And visas are really kind of hard in Japan.
Yeah. 長谷部区長及び平井さんがかつてデジタル大臣だったわけですけども、彼も後ほど参加しますので、ぜひ相談してみてください。いいアイデアだと思います。台湾ではそういう制度があるということは面白いと思います。それが一つの方法としていろいろ起業家を招くことができると思います。
It's number one, it's super easy to convince someone to live in Tokyo. Like, when I was, you know, invited to NFT NYC or to come here, I instantly said, I'm going to Japan, right? And so to me, I feel like the technology, the resources, the human capital,The information capital is all here, but if there's a program to make it easier, especially during COVID, people can work here virtually.
東京に人々を簡単に来るように説得することができると思います。日本に来るか他のところへ行くかっていう選択肢で、もう日本にまず選ぶわけです。まあ人材といい、情報の資産といい、まあ、プログラムというのは非常に進めやすいと思います。まあ、コロナ禍の中でバーチャルな勤務っていうのができたんです。
I've been to Japan for over 15 years. Sumitomo was my investor in 88 Rising. Avex Entertainment's my investor in Open. But I've never felt this energy around Web3 that I feel in Tokyo right now. I was literally at lunch yesterday in Shibuya and some VC firm overheard me talking about NFTs and Web3 and said, hi, we're Skyland Ventures. You're talking about NFTs. We're the first Web3 fund. And I was like, in Tokyo?But I think there's an energy and excitement here that's really cool, and I'm excited for it.
もう15年前から日本に来ております。そしてネイティブライジングの投資家もしましたし、またオープンに対する投資というものも日本からいただいたわけですけども、F3 のエネルギーは東京ですごく感じられます。昨日渋谷で、Web3 の話をしていたところ、我々は投資家であるというふうに急に言ってきた人がいたわけです。あるエネルギーとかあるいは活力というものが日本に感じられます。非常にクールだと思います。
はい。まずジェイソン・マーさんってまだ日本そんなにメディアに出てないと思うんですけれども、この方は誰なんでしょうか。
ジェイソン・マーっていうのは僕も実は最近会った人なんだけども、結構昔から名前は聞いていて、結構有名な音楽とかプロデューサーやっていて、もともと88 Risings っていう、レーベルがあって、これはアジアの若者のアーティストをアメリカとか海外に持っていくっていうレーベルで、そこで結構僕もファンでいたんだけども、でその後投資とかベンチャーキャピタルをやって、最近 Web3 に入ってきて、だからどっちかというと技術の方から来たんではなくて、コンテンツとかアーティストの方から来ていて、ですごくそういう意味でそのプロデュースするとか マーケティングのこと考えるとか、うんうん、で結構喋りも迫力あるんだけど、実はもともと彼牧師さんもやってるんだよね。
へえ、あの88 Rising、 今年のこちらも出てましたもんね、あのアジアポップとして。
そうですね、
出てましたよね、
はい、うん、まあ、だからそういう意味で言うと、こういう喋りがうまくてプロデューサーで、しかもあのアジアン Web3 マフィアっていうあのテレグラムのグループ僕も入れてもらったんだけども、まあ、世界中にいるアジア人を束ねてるっていうのもあって、うん、でこれ日本にいるとあんまりなんかアジア人がなんか一緒にグループになるのってピンとこないかもしれないけども、うん、アメリカだとやっぱりアジア人に対する差別とかもあるし、
はい、
あのアメリカとかにいるとアジア人同士でなんか会社を作ったり集まったりするの で、うん、でそういう特に Web3 分野の中のアジア人の一人のリーダーとして随分認められている人なんですよね。
だからトークの中にも彼がアジア、特に日本が Web3 をリードすべきだっていうふうにおっしゃってましたけれども、これをおっしゃった背景っていうのは何なんですか？
そうですね、あの彼もずっと88 Rising の時から日本人のアーティストとかを海外に連れて行ってるし、うん、ディスカッションにも出てきたんだけども、かなり日本のアニメとかのこう雰囲気とかデザインっていうのはいろんな Web3 のプロジェクトに使われているので、彼はもともと日本のこと好きだったみたいなんだけども、うん、日本人のアーティスト草間恵美さんとかと一緒に、
うんうん、
あのコラボとかして日本の
ギャルバース
どんどん海外で紹介しようとしてる、うんうん、ギャルバースとかね、
うん、なんかこうジェイソン・マーさんみたいなこう日本大好きなこう人が、まあ、外国の方から見た日本の価値っていうのはコンテンツとかキャラとかアニメにあるんですかね。
前々回かなんか僕ズームでジェイソン・マーと話してたら、もう彼、うん、もうピコ太郎についてすっごい盛り上がってて、でそのピコ太郎とゾンビズーキーパーのこうコラボも、うん、insanely good みたいな感じで盛り上がってたので、だからそういうこうアニメのテイストも好きだけれども、結構ああいうピコ太郎ミーム系とデジタルの感覚もすごく、うん、あの分かってる人なので、だから、うん、まあ、いろんな多分この Web3 に出てくる日本の文化っていうのかな、
うん、
のことを2のファンとして活躍してるんじゃないかなと思います。
うん、もうね、彼日本大好きで、もぜひね、日本で、あの、リロケイトしてもらって、なんか、すごい日本にポジティブな影響をもたらしてほしいと思います。以前、ポッドキャストにもご出演いただいた、初代デジタル大臣の平井卓也氏や、渋谷区長の長谷部健氏とのパネルディスカッションも行われました。
今回のカンファレンス、まあ、これ毎年やってるんだけども、今回ほどみんながもうこんなに忙しいのに、必ずもうほとんどゼロかな、あの来れなかった。で、その中でも、あのいろんな前回のパネルにも出てるように、日本人がいる、多いんだよね、海外で活躍していて。で、やっぱりすごく日本でやりたい。けども日本でやってない。で、それ追求すると、やっぱり、まあ、渋谷はじめ、この日本の若者文化大好き。で、日本にすごい影響を受けてる。だけど、やっぱり日本でできない。いろんな理由がある。で、まあ、分かってるわけだよね。この間の自民党の NFT ホワイトペーパーにも細かく全部書いてあるんだよね。で、あれは僕の海外のみんなに送ったら、こんなに分かってるんだったら、もう大丈夫だなと思う人って、こんなに分かってるのになんで動いてないなとか、まあでも自民党も今年入ってからだから、少し時間をちょうだいとか言ってるんだけども、こんなにチャンスがあって、で、成長戦略のこんなに重要な、なんか時期とトピックス、まあスタートアップも含めてないと思うんだけども、今、まず、なんかザックバーに、どう、うまくいくと思います？で、何を僕らがやればもっとうまくいく可能性をアップできると思います。ローカルと中央も両方なんです。
これ法律変えるっていうのはなかなか、その大変なんだけど、まあソフトローっていうか、ガイドラインだけでも動かせるものは結構あると思うんで、まあ、順番にやっていけばいいと思うんだけれども、やっぱりその消費者保護とか、マネーロンダリングとか、そういうことの心配する人たちの声の方が大きくなるですよね、日本の場合は。まあ、なので、そういう声にも配慮しながら、こういうことやってるから大丈夫だっていうのは作んなきゃいけないけど、基本的には、まあ、ウェルカム、やろうぜっていう、まあ、方向性だけを決めたい。そういう意味では、新しい資本主義の中にきっちり入っちゃったんで、これでもうやらないってわけにはいかないので、進むけれども、進むスピードが日本の場合は今あの自民党のホワイトペーパーに対して役所は一つずつ対応してる、細かく対応してるんだけど、その時間がかかるんだよね。この Web3 の人たちの進み方がもうあの1ヶ月も経つとまたもう随分離された感があって、 いやもうこれキャッチアップは政治家はもう無理だなと。半ば諦めつつも、まあ、ジョイさんなんかに助けてもらいながら、その、キャッチアップすべきものと、やっぱり間違いないこっちの方向に進むべきだっていうのもはっきりしてきたので、日本から安心できるような法律の整備はやりたいと。で、あとは、皆さん日本を出ていく理由は、グレーゾーンでとんでもなく税金取られたら困るとか、その、今までやってたことが全部否定されたら困る。で、そこはなくしたいと思ってます。
うん、なくせそうな感じ
を。なくせると思います。うん
うん、なるほど。で、長谷部さんはすごいスピードが速いし、渋谷のこの若者のエネルギーがあるけれども、結構 やってるよね。まあ、スタートアップの話を含めると。それ どのぐらい期待して どんな感じですか、
はい、まあ、スピード速いって言われると嬉しいんですけど、でもやっぱりいろいろ仕掛けてることは、やっぱりなかなかこう、夢の中で走ってるような感覚になることがやっぱり多くて、今平井さんおっしゃったように、やっぱ、ネガティブチェックが非常に働いたりとかですね、その、さっきも話ありましたけど、なんかこう、怪しいけど面白い話みたいなところになかなかこう、飛びつきづらい感じはやっぱり感じます。でもそのためにはやっぱり、小さくてもやっぱり成功事例を作っていったり、なんかこう、ちょっと危なっかしいかもしれないけど、少し様子を見て、それがなんか危なっかしければ直していけばいいしっていうぐらいの感覚で、やっぱりやっていかないと、特にこの分野は、さっき言ったようにその1ヶ月で変わるってことも僕も感じますし、でも一方で、なんか周回遅れでも、こうシステム変えて追いつくと、またそこから追いついて、キャッチアップしながらまた新しいことも生まれたりするので、まあ、焦らずに焦るっていうかですね。そういったつもりで、やってます。
なるほど。で、やっぱり僕はでもセキュリティは重要だと思うし、実は、この2日後、どっちかちょっとセキュリティとか官僚の人たち集めて、またそういう、深い会を やってるんだけども、ただ消費者保護大事だよねっていうところからやるなってとこまであるんだけど、でもそのために、トックとかサンドボックスとかそういう実験やる、こう、手段って国あるんだけども、それってまだ Web3 のはないよね。そういうのって可能性がある。
これ、ま、ぜひ、長谷部さんにやってもらいたいんだけど、区長といえどもですね、やっぱり議会があって、議会が賛成しないと動けないっていうのもあるんだけれども、やるなら渋谷しかないなと我々思ってて、その、手を挙げてくれたら、
はい、あげたら
もう全面的に応援します。
その気は満々です。で、まあ、もちろんね、議会の方もありますけども、まあ、僕の感触では議会しっかり合意できるなというふうに思ってますし、まあ、もともと渋谷ってどっかちょっとこう新しいところにチャレンジするっていうのはこの街の気質だし、議員もそういうのやっぱ持ってると思うんですよね。パートナーシップ証明書って言って LGBTQ の方たちに最初に証明書発行しましたけど、まあその時も賛否両論すごかったんですが、でも渋谷区は議会を通して条例化できてるっていうのはやっぱりそれはすごいことだなっていうか誇らしいなっていうふうに思ってます。ですのでやっぱりこう特区を取って、うん、まあその中でいろいろチャレンジしていくっていうのはその環境はぜひ作りたいと思ってるので、
DAO なんかいいかもわかんないね。
渋谷 DAO とかできたら本当にいいですよね。うん、なんかこう、ネットにいつも渋谷だを使ってたら、まあ、渋谷ビーキの僕としてはもうゾクゾクしちゃいます。
そういう組織そのものの実験あれだって DAO って別に営利目的の民間企業じゃなくて、うん、地域でもできるし、あと地域の中の例えば PTA だとかなんとかコミュニティっていうのもできるはずなので、そこでなんか実験するっていうのもありだと思う。
なんかうまく街の課題を解決することにつながっていることであれば、どんどん実験はしやすいと思うんですよ。
そうね。インパクトビジネスみたいなスタートアップがやりゃいいよね。
そうですよね。で、渋谷区ではスタートアップと組んで、この渋谷区内で実証実験をしてくれっていうのもずっと続けてやってるんですけど、これを特区の中でやれれば、いろんな法規制が少しこう緩和されたりとか、ますますやりやすくなると思うし、例えばの話で具体的に言えば、今渋谷区と落書きがすごくたくさんありますよね。でもあれを今一生懸命消したり、リーガルウォールにしてアーティストに返してもらえますけども、ああいうのがこう NFT と何かこう親和性があると思うので、そこで新しいスタートアップがですね、この街で何かこうビジネスなりこう地域活性化みたいなものをやってもらえれば、まあなんか非常に面白いかなとか、こういうネタはたくさんあると思うので、まあ、そこをどんどんどんどん拾っていきたいなっていうふうに思います。うんうん、
本当地域通貨とかエコとか炭素とかグリーンとか、この辺って絶対向いてるよね。この炭素って結構 いろんな炭素トークンのプロジェクトたくさん出てるんだけども、結局一番難しいのは、ちゃんと監査して、本物のエコのプロジェクト、だから今のほとんどの炭素プロジェクトっていうのは、木を植えるプロジェクトで、で、結構それ手数料、ブローカーもすごいお金取るし、で、普通の、こう、リテールの都会のものとか、そういう、なんていうか、今、安い炭素トークンっていうのが逆に怪しくて、なんか本物かどうかわかんなくて、で、今、炭素マーケットに、炭素トークンにお金結構入っていっちゃって、で、炭素が足りなくなっちゃって、で、まあ、トゥーカンっていうところが、結構、ガサガサガサガサ、その安い炭素を買っちゃったのよ。そうすると何が起きたかっていうと、安い炭素って怪しいのが多いんだよね。なんか、聞いたことないような国になんかダムができたとかっていうのがあって、そうすると、炭素のトークン全体の市場が怪しいってみんなに言われて、この間下落しちゃったんだよね。で、何が必要かっていうと、やっぱり信頼された、監査できる、だからそれこそ、地域だとか、町とか国が、出て、で、それも、結構エネルギーかかるんだよね。会計システム何からやって。で、今だと民間がすごい手数料取ってやってるところを、なんかもう少し、パブリックセクターでやるべきだと思うので、だからその炭素トークンのやりたい奴らいっぱいいるのに、この根っこの炭素そのものが、いいものがあんまり売りに出てないので、それをなんかこう、区とか国でやったら、すごい、世界的にもまだあんまりできてないから、これ日本ってやれそうな気がするんだけど、真面目だから。どうなんだね。
いや、可能性あると思います、うん。日本はその分野は結構きっちりしてるので。
そうですよね、う
ん。その代わりビジネスが下手だよね、基本的に。
かもしれないですね。まあ、行政が関わることで信頼感は増すっていうのは当然だと思うんですけど、うん、おっしゃるように、なんかそれをこう、
これも金融機関がね、やりたい分野なんで、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
うん、
だからこういうのは結構その、測り方だとか、朝から出てるトークンエコノミクスとか、この辺は優秀なのは海外にいるので、ただ逆に真面目な国がなかなかないので、うん、だからそういうなんか炭素系のアントレプレナーを渋谷区に連れてきて、で、なんか、トックの中で炭素ビジネスやってるんで、その裏付けのところはちゃんとした会社がみんな入ってきてやるっていう、うん、なんかそういう、なんかエコのところで日本って動けるんじゃないかなっていう感じをいろいろ聞いてて思いました。
そこもチャンスだと思うね。だから、グリーンとデジタルってまさに岸田政権の成長戦略の柱の二つなんで、
うん。岸田さんが講演でイギリスで言って日本でも言ってるのって、他の国のリーダーよりも圧倒的に言ってんだよね。
うん、
で、それってすごいよね。なんていうのか。普通法律って官僚から上に上がっていくんだよね。こう上からなんかこう来るって言って、なくはないけど珍しいんじゃないですか、その。
いや、これは本当は官僚的に言うと、言わさないように羽交い締めしたいところだよね。まあ、本来は。まあ、だけど、もう総理が言っちゃった世界ではもうやるしかないと。うん、思うんだけど、あとはやり方がみんな分かんないから言わしたくなかったわけで、うん、そのやり方をこれからやっぱり一生懸命考えなきゃいけないんで、総理だって方向は示したけれども細かいオペレーションまではまだ考えてないわけで、うん、まあ、それをやろうっていう強い意思を示したっていう意味では、大きいと思います。
で、そういうのが法律ができてくると何が起きるの？その、まあ、規制、やってほしい規制緩和とかあるけれども、それってどういう、例えば渋谷区からしても、例えば山越村からすると、その、普通に生活してる市町村の人たちと、例えばうちの会社みたいな渋谷デジタル会社と、どういう影響があるの？その、成長戦略に入ったって言われたら。
いや、一般の人がどこまで巻き込まれるかっていう前に、うん、そういうことをやろうとしたときに、既得権益を持っている人たちの反対っていうのはあると思う、うん。エネルギー分野っていうことで。で、まあ、そこをまずどうクリアするかっていうことと、うん、あとは、その、まあ、最終的に電気料金の値上げに全部跳ね返っちゃったら、これはこれで、一般の人の反対も合うし、もうみんながみんな、そのね、まあ、脱炭素よりも自分の生活って思ってる人の方が、うんうん、メジャーにいるわけで、彼らをやっぱり一般の人が納得する世界観をどう作るかっていう、うん、やっぱりサステナブルっていうようなこと、今、なんか電力が逼迫して節電してみなさいみたいな話が時々出て、あれはやっぱり多くの人がものすごい心配してたりするんで、 そこをうまくハーモナイズさせるかっていうところが重要かなと思います。
なるほど。その区のレベルで、まあ国はなんか総理に言ってもらって官僚で規制改革するっていうんだけど、あの、区だとどういうことができるんですか？
まあそうですね。そのエネルギーとか環境になるとちょっと区だと広すぎちゃうのは正直あると思います。あの渋谷区をだけで完結できる話でもないので。でも、なんかさっき言った街の課題で言うと落書きみたいな話があったりとか、あとは児童手当みたいなものとかも、あの正確に使われているかどうかっていうか、あの、渡ってるけど、親がパチンコに行っちゃってたりとかそういうこともあると思うし、もっとなんかこう限られたところで使えるようにするとか、あとはいろんなボランティアやってくれてる方が渋谷区いるんですけども、まあそれが報酬を払えるときは例えばいいんですけどね。まあそうじゃなくて、なんかこのトークンとかをうまく発行して、まあそういう人たちがその教授を受けるみたいな形も作れるかもしれないし。で、あとは政策としては割とこれ高齢者の人が苦手な分野だと思うんですけども、でもなんか取り掛かってみると意外に高齢者もやれる人は結構いて、実際今1500名の8高齢者にスマートフォンを今対応してですね、ずっとやってるんですけど、102歳のおばあちゃんとかがですね、90歳のとこから始めたらよかったとか言うんですよね。でも彼女はその地域通貨とかはまだそこまでは行ってないですけども、もうデジタルマネー、電子マネーとか使うようになってたりとかですね。だからやっぱりこう実感を持ちながらやっていくことをやっていきたいので、ちょっと広すぎるっていうことよりは、町の課題とうまくリンクしたところで、なんかいろんな実証実験ができるといいなっていうのは今描いてます。
なるほど。平井さんの地方の方の Web3 っていうのは、どのタイミングでどんな感じだと思います？
あの、岩手県の芝町だったっけ？ああ、
はいはい。
Web3 シティっていうふうになんか宣言したよね。で、その、こんなことって今までだったら考えられないじゃないですか。なんかその、オープニングに僕呼ばれたりしてるんだけど、何するのかまだ聞いてないんだけど、要するにいろんなところが、その Web3 をやり始めると、その地域には今までいなかった人たちとつながるんで、まあいわば関係人口を作る。で、それがもう彼らにとって、要するに地域でいくら頭をこう使ったって何のアイデアも出てこないし、あの、住んでる人たちは自分たちの価値分かってない。っていうことをみんな分かり始めて、だったら多くの人をこう招いて、で、自分たちで思いつかないような発想で何かをやりたいっていうのが Web3 宣言だと思うんだよね。で、そういう意味では山越しだって世界中の人がトークン買ってくれたりしてるっていうことで、もうちっちゃな村が一気につながっていくっていう意味において、同じようなことで刺激を受けて、で、その地方自治体っていうのは、そのある程度の信用っていうのがあるんですよ、基本的に。
うん、そうですね。区がやるならっつって、こう。
ね、はい、なので、その誰か怪しい人が、その知らない人がやるよりは、そういうとこでスタートした方が、その、このお金の匂いが、まあ、最初しなかったとしても、最終的には大きく経済に貢献するし、まあ、地方の人が、いろんな人とつながれるっていうところが一番大きいと思います。う
ん、で、あの、山越みたいなのが出て、いろんな地域が、なんか、出てきそうな感じはします。
いや、もう絶対出てきます。うん、あれはもう、やられたって感じで、みんな。
なるほどね。
うん。
あれ、区だと、どう、なんか、まあ、僕らみたいな民間、どういう人がこう、アイディア持ち込んで、渋谷区になんかやってもらうっていうと、どうやればいいんですか、インターフェースとしては。
そうですね。まあ、スタートアップ系であれば、そういう窓口がありますので、そこでどんどん事業を提案してもらって、まあ、こっちで審査して、渋谷区内で実証実験やっていくっていう、あの、システムもあります。で、まあ、もちろん、あとはまあ、いろんな方々いらっしゃいますよ。で、いろいろ会話を僕らもさせていただいて、で、当然ね、話を聞いたから、はい、じゃあデジカルでやりましょうっていうのは難しいですけども、それをオープンにして、プロポーザル提案を受けて、まあ、選定させてもらったりとか、いろんなやり方があると思う。だから、どんどん問いかけてほしいです。
なんかあの、ジェイソンも言ってたけど、やっぱり、アントレプレナービザが欲しいなっていうんだけど、うん、それなんか本当に分かりやすいんだけども、そういうのってどこから誰が提案するの？
これを今自民党提案しようとしてます。うんうん、で、その、やっぱりビザ出さないとね、
うんうん、
それは必要だと思います。
そうですね。しかも1年とかじゃなくて、もう少し複数年。うんうんうん、まあ今渋谷もそのワンストップの窓口作って、あのビザの発行のところまでできるようになりましたけど、やっぱりもっともっと踏み込んでいかないといけないなっていうふうには感じてますね。う
んうん、あの結構渋谷に外国人社長の会社が前僕いた頃より随分増えたんだけど、それってなんか 受け身なの、それともなんかやってるとそういうのが集まってくるりするの。
まあ最初の頃はもう完全受け身ですよね。こう、なんで選んできてくれてるんだろうぐらいちょっとありましたね。で、まあ今日の話もいろいろ聞いていて、なんかこう東京なら渋谷、日本なら渋谷っていうふうに思ってくれてる人がいる、また海外に行った方が戻ってきそうだっていう空気は本当に感じるので、まあここで三振はしたくないんで、やっぱりこの球はしっかり打っていかなきゃいけないっていうふうにここのとこずっと思ってます。で、当然その多国籍軍のスタートアップをどんどんこの街で作りたいっていう思いがある中でですね、今その外国からのスタートアップを引き受けるにあたって、まあ窓口をワンストップにしてですね、ビザから口座または住むところとか、そういったところもちょっと寄り添うような形で始めました。で、始めたところで最初ね、本当にこういろんな国から来て、一番最初来たのはフランスからだったんですけども、あのコロナでやっぱり止まってしまっていたところがあったんですが、うんうん、まあ、また今こうちょっと開きつつあるのでね、うん、あのしっかりアクセル踏んで、あの並走しながら、あの背中を押していきたいなっていうふうに思います、うんうん、
それはね、スタートアップビザみたいなのやっぱり困る？
スタートアップビザは今確かまだ1年とかなんで、うん、これがもう少しあのいろいろ声を聞いてると複数年会ってくれた方がいいとか、うんうん、あと問題なのはちょっと大きくなったら出てっちゃってもちょっと寂しいので、うんまあ、ちゃんとこう引きつけてられる魅力っていうのもまたいろいろ調査しながら作っていかなきゃいけないかなというふうに。
まあでもね、もう渋谷区内に閉じ込めるのはちょっと難しいと思うよ。
あの閉じ込めるつもりなくて、あの全然渋谷区内に出てってもよくてですね、うん、なんかなんとなくその中心や発信源が渋谷でいたいっていう、まあ、ことで閉じ込めるのは絶対無理だし。
いや、 なんでその僕はね、その渋谷こ そのグローバルなイベントをどんどんやっていく、うん、街にすべきだと思ってて、まあ、今日のカンファレンスもそうだと思うけど、
うん、そうですね、
そのもっとやってほしくて、でそれに対して政府の機関がその協力する、うん、協賛するっていう形をもうしばらく続けるのはどうですか。
いや、ぜひぜひそうしてほしいし、あの今ねアクセラとかもいろいろ企んでますけども、うん、行政が関わった形で、まあ、そういったところもあのそうそう、でもね、渋谷区ばっかりにちょっと重荷なとこも正直あって、僕ら渋谷区って、あの、区民税収で運営してる自治体なんで、基本的に住民サービスを中心にやっていかなきゃいけないんですよ。で、この町でこう働いてる人って住んでない人の方が多いんで、なかなかそこがリンクしなくて、その住民税を中間人口3倍ぐらいいるところに全部使ってしまったら住む人のね、暮らしの支えができ
ない。そうなんだよね。こうね、GMO とかサイバーエージェントとかあったって、法人税が入ってこないって。
法人税入ってこないですよ。
入ってこない、
ね。東京都に吸い上げられちゃうんで。だから、やっぱりそういったところを少しこう、もっと国なり都なりにね、少し後押ししてもらえたり、
そうだね、
さらにそうすると議会はもっと通りやすくなるので。
そうそう、いやいや、で渋谷区ってちょっとかわいそうなんだよね、そういう意味
で。そうなんですよ、そうです。よく言ってくれました、ありがとうございます。
まあ、過酷な条件である
よね。思ったほど裕福じゃないし、そうそうそう、工夫しながらいろいろやってるっていうのが現状
です。渋谷区、ね、なんか金持ちの区みたいに一見見えちゃうじゃない。で、そういう事情は一般の人はあんまり知らない、その渋谷区応援したいなと思います。ぜひぜひ。
まあ、でもそういう意味で、プロジェクトの資金集めとかもできるので、うん、少しそういう、例えばファンディングの形を、規制緩和して、なんか例えば 僕らの仲間みんな、やっぱりもっと英語化が欲しい、
うん。
僕もちょっと英語の方がいいからバイアスがあるんだけど、例えば銀行なんかでも英語でインターフェースできるのって2個ぐらいしかないんだよね。うん、で、結構英語って大変なんだよね。で、僕も来るとき、僕英語で検索しちゃうから、なんかボストンからコロナ あのテスト取りたいって言っても、領事課のページ書いてないんだよね。うん、
なるほど、英
語。そして見たら日本語では書いてある。うん、でね、なんかね、そういう結構貴重な情報は英語になってなくて、それって結構ね、嫌な気分になるよね、英語の人たち。だからそういうのも、例えばじゃあ、英語がやりたい人たちが、英語化のお金をコミュニティで集めたら、多分ね、集まると思うんだよね。英語化DAOかなんかやって。
なるほど。
ああ、それは具体例だよね。
うん。そうか、自分たちで、確かにそういうのできそうですね。う
ん、だから、なんかそういうこう変な資金集めじゃなくて、コミュニティがなんかやりたいことを集めて、うん、でそれがちゃんと、区とかが責任持って運営するけれども、だからふるさと納税の外国人版みたいに、渋谷に来る人たちが集めて区にお願いする、お金は出すからちゃんとやってねみたいなファンドあってもいいんじゃないかな。
プロジェクトが決まってるってことですよね。
そうそうそう、そう。
非常にやりやすいですよ、でも
それ。それありですね。
うん、じゃあちょっとその辺また、
ちょっと目が輝いてください。
いや、長谷部さんもね、私もね、広告代理店出身なんで。
ああ、そうですね。いいコンビだよね。
なんで、このあたりはちょっとものにしないと。
そうですね。
昔から考え
うちの林さんも、だからなんかこう、 元広告代理店人材二次利用プランみたいな。でも話早いよね。上、各業界にそういう考え、まあうね、言葉が似てるからね。
そうだよね。
うん、ぜひ、今後ともよろしくお願いします、はいはい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
平井拓也さんと、あと渋谷区長の長谷部健さんとのディスカッション、はい、ジョイさん的にどうでしたか、このディスカッションは。
長谷部さんは、まあ、現場っていうと変だけども、渋谷区っていうすごく具体的なところで、いろいろやろうとしてる中で、うん、結局その国が言ってることと市町村とかが考えてるところに、まあ、お金のギャップもあれば、うん、どうやって応援してくれるのかとかっていう、まあ、具体的な話があるので、だから僕のポッドキャストの方では平井さんはこう国の中央の方の、まあ、いろんな意見とかやっていけることを話をしてくれたんだけども、うん、まあ、長谷部さんの生き生きとした結構動きたい感じと平井さんの話っていうのは、うん、多分これから官邸とか自民党が言ってる抽象的な概念と、それと、まあ、現場って言っていいのかどうかわかんないけど、渋谷区みたいなところとか、うん、多分これから官僚の中でもいろんな話が出てくるので、そういう具体的な話になった時に、うん、まあ、どのぐらいやっていけるかっていうのが、うん、まあ、2人の話でなんと感覚も分かったような気がします。
はい、全体的に、まあ、今年の NCC を終えてジョイさんいかがでしたか。
本当タイミング良くて、平井さんの話も最後あったと思うんだけども、とってもみんな期待はされていて、うん、でやっぱり僕も今回本書いて YouTube とかやって、一番質問として多いのは、じゃあ何が変わるのとか、どう違うのとか、じゃあ次どうすればいいみたいな感じが多いので、うん、で今回のカンファレンスで結構実際にやってる人たちがたくさん出てきたのと、結構若い人たちが多かったと思うんだよね、うん、だからどんなような人たちがどういうエネルギーでやってるっていうのがカンファレンスで見れることができて、うん、で多分だからそれがなんで重要かっていうと、本で読んだりなんか僕が語っててもどういうような人がどんな雰囲気でやってるかっていうのはわからないので、実際に、まあ、日本語で聞けて、でもそのノリがとか調子とか雰囲気とかが分かるのも重要だと思うので、だからもちろん内容も濃くて面白かったと思うんだけども、うん、なんか Web3 人間たちってどんなのみたいな、うんうん、昔のアナログ人間デジタル人間とあったと同じように、今度 Web3 人間っていうのはどんな人なのっていうのが今回で少しは分かったかなっていう感じします。
うん、そうですよね。実際集まると、あ、なんか本当こういう人間なんだ、ディスコードとか DAO だけじゃ分かんない、こう実際会ってみてつながって新しいビジネスも生まれるかもしれないし、なんかすごいいいなと思ったんですけど、これ次も開催決まってるんですか。
1年に1回大きいのやるんだけども、うん、結構サンフランでもやったり、年にもうちょっとちっちゃいのも含めてちょこちょこやったりするので、もしかしすると秋とか冬にもう一回やるかもしれないです。
じゃあもうぜひ参加したいという方はどこをチェックすればいいですかね。
ああ、お便り送ってくれるといいかもしれない。まあいろんな今回も入れようと思ったトピックスで、例えば宇宙とか政府の DX だとか環境問題とかいろんなのあったので、まあ普通だと結構ちょっと混ぜちゃうんだけども、 Web3 で盛りだくさんだったので、次にやりたいテーマっていうのはいろいろアイディアはあるんですけど、皆さんのアイディアも聞きたいです。
ぜひぜひ、じゃあお便りお送りください。
はい、ここからはニュースのセクションです。
Google が開発中の会話型 AI ラムダについて、同社のエンジニアが感情を持っている可能性があると主張したことで波紋が広がっています。担当エンジニアのブレイク・レイモン氏によりますと、ラムダには人間のように感情があり、電源を切られることを死のように恐れているということです。 Google はエンジニアの主張を否定したほか、このエンジニアを休職処分にしているということです。ジャック・ドーシーによる仮想通貨事業 TBD は、ビットコインを基盤とする新しい分散型プラットフォーム Web5 を構築するという計画を発表しました。個人情報やデータの所有権をユーザー自身が管理できることから、真の分散型を実現できると主張しています。インターネットエクスプローラーのサポートが16日に終了となりました。かつては圧倒的なシェアを占めていたブラウザーでしたが、Google の Chrome などにシェアを奪われ、利用者が減少していました。国内ではインターネットエクスプローラーで社内のシステムを構築した企業も多く、Microsoft はブラウザーの切り替えを呼びかけています。はい、ということで今週気になるニュースを3本ピックアップしてお届けしましたが、ジョイさんいかがでしょうか。
はい、まあ、今週はクリプトの下落が続いて、なんか 暗い感じの中に結構面白いニュースがボンボン出てきてるので、イベントで忙しかったけどニュースでも話題でバックステージいろいろ議論になってて楽しい週だと思います。
じゃあまずこの1本目の人工知能が感情を持ったというニュースに関してですけれども、はい、私もびっくりしました。ジョイさんの感想どうですか？
はい、はい、実はたまたま MIT のプロバブリスティックコンピューティングという脳の研究から出てきた構造がしっかりした機械学習のシステムを作ってるチームとちょうど一緒にいて合宿をしてた時だったので、うん、この話はできたんだけども、うん、Lambda っていう Google の人工知能っていうのは、Large Language Model っていうモデルの種類で、で、モデルって何かっていうと、いろんなデータとかが入ってくると、そのデータを解析してこう理解をすると、うん。で、脳なんかは構造的な理解なので、僕はコンピューターがあって、その中に画面があって画面に奥井さんが映ってて、うん、そして女性でヘッドフォンしててヘッドフォンをつながってるってい う、 こう構造が分かっていて、そしてそれをこう喋れるし、こうなったらこうだろうなってい こう中身も分かっているんだよね、うん、で Large Language Model っていうこのヌーラルネットを使ったやつっていうのは何が起きてるかっていうと、ものすごいたくさんの文章をパターン認識してるのね。そうするともう全ての、まあ、世の中、まあ、全てのすごい量の文章を理解してるの。それのパターン認識で、よく世の中ではこういうふうに言われたらこういうふうに言い返すよね、うんうん、この本だとこう言われたらこう言い返したよねっていうので、理解してなくてこう言えばああ言えばこうみたいなパターン認識をしてるね。
あ、対話のパターンですね。
対話のパターン。そうするとあなたはこれについてどう思いますかっていうと、統計学的に文章を見るとそう言われた時にはこう返事してるよねみたいなことをやってるだけなの。だから理解は全くしてなくてパターン認識なの。だから今まで人間が思ったことを解析して一番確率的に正しいと思われる文章を吐き出してるわけで、自分で文章作ってないの。
あ、なんかビジネスの面接みたいですね。ああ言えばこういう。
そうそうそうそう。だからテストの答えを暗記してるだけなの。
うんうんうん、
まあ簡単に言うとね。で、それが例えばProbabilistic Computingみたいな構造的なモデルだったら、実際に考えて自分はどう思ってそれをまた言葉にするっていうモデルの作り方もあるね。で、そのモデルで会話だったら実際に多分 人間に近づいてるっていうことは言えるけれども、この Large Language Model っていうのは大量な情報を入れて本当に考えてるように聞こえる会話ができたね、面白いねっていう話なので、で、そのニュースではそのエンジニアは普通の人はその違いもわからないんで、モデルの種類なんかみんな理解してないから、なんかこう意識持ってるように見えるけれども、あれはただのモデルなので、だから技術を理解してない人の発言だなっていうふうに Twitter とかでも言われてね、それがでも Google のエンジニアがそんなこと言ってるのって結構恥ずかしい話だなっていう感じもある。
じゃあこの科学的にその人工知能が感情を持ったりっていうことはこの先ももうありえないですか？
いや、この先ありえると思います。だから、うん、脳の研究から出てる構造的知識っていうのは結構進んできていて、僕もすごく気になってる研究やってる Rebecca Sachs っていう MIT の先生がいるんだけども、彼女は構造的な probabilistic computing とか使ってその気持ちを解析するプログラム作っていて、で、例えば彼女なんかはいろんなそのテレビとかの会話を人工知能に解析させて、で、どういう感情的文脈でそういうディスカッションされているかっていうのをこう分かるようにしていて、で、彼女の目標としては、例えばその英語で言うとその early morning smugness っていうのを彼女感情の一つとして定義して、で、 early morning smugness っていうのは自分は他の人より早く起きて、そしてその人が入ってくるとニヤってなんか俺の方が早く起きてたぞみたいなのって、で、それってこういろんな背景と文脈分かんないとそのニヤっていうのをEarly morning smugness って定義できないじゃない、はい、で、だけどっていうのはそのニヤッとしてるのは画像解析でわかるんだけども、そのニヤッとしたのが自分よりちょっと早く起きたちょっと嫌なやつだのスマイルだっていうのがぐらいわかるようなコンピューターを作ろうとしていて、で、そこまでできたらだんだん人間に近い、人間も結局その他の人間の今奥井さんの頭の中でどんなことが起きてるだろうなっていうモデルを自分で作れるから会話ができるのであって、で、そこまで行くと今回のラムだと全然違う、
うん、
本当に人間みたいな脳ができるって言っていて、それに近づいてはいくと思います。
なるほど、なるほど、面白い、ありがとうございます。 はい。で、二つ目のニュースですけれども、いきなり、ジャック・ドーシーが Web5、なんか Web3 がやっと浸透し始めてるのに、いきなり Web5 ということなんですけれども、これ先走りすぎじゃないですか？どう思いますか？
ジャックって、僕もよく知ってるんだけど、結構ビットコインが大好きで、Ethereum とか Web3 って嫌いで、彼がよく言っているのは、ベンチャーキャピタリストとか、トークン発行してるアントレプレナーたちが稼いでるし、みんなが言ってるほど非中央集権型じゃないと。で、彼らコントロールしてるじゃない。で、ずるいっていうことをしょっちゅうツイッターで言っていて、で、もっともっと個人情報を自分でコントロールして、変なトークンなんか売りつけられないで、で、ビットコインの方が確かにもっと分散型だし、トラストレスでコミュニティなんかいらないみたいな感じでやってるので、だから彼はビットコインで、新しいトークン発行しないで、もっともっと個人に個人情報コントロールされて、で、ベンチャーキャピタリストなんか入ってこれない世界を作ろうとしていて、で、やっぱり Web2 と Web3 を足して Web5 って言って5になってんだよね。だから、ちょっとその半分 Web3 を否定していて、で、まあ、僕は、まあ、作ったら面白いものできると思うんだけれども、多分彼が言ってるほどベンチャーキャピタリストはコントロールできてない。
うんうん、
ただ、ベンチャーキャピタリストが言ってるほど、あの非中央集権ではないっていうので、僕はなんとなくそのジャックの気持ちもわかるし、マーク・アンドリーソンっていうあのアンドリーソン・ホーヴィッツの気持ちもわかるけども、2人の間のこうバトルが今ずっとツイッターでやられていることなんですね。
Web1 が読む、Web2 が書く、Web3 がこの参加するじゃないですか。で、ジャックが言ってる Web5 っていうのは、なんか一言でその読む書く参加するみたいな感じで言うとどういうことなんですかね。
うん、まあ Web3 が参加して分散型って言ってるけどそうじゃないじゃんって言って、だから Web5 ってジャック言ってるんじゃないかな、
うんうんうん、
Web3 は本当のジョインじゃないよみたいなことを言ってるんだと思う、
うんうんうん、そんなものではなかったりするんですか。
まあビットコインだけで全部用が済むような設計を作ろうとしているので、うんうん、本当にそれができたら面白いと思うし、ただ今 Ethereum の中でみんな開発してるこの DeFi だとか NFT の世界とかっていうのは彼が作ろうとしてるものではすぐはできない、うんうん、で中長期的にできる可能性はあるんだけれども、だから僕は彼が作ってるのはビットコインの世界の中での新しいなんかソーシャルメディアとかに使えるプラットフォームとして出てきていて、そして一部の例えば Twitter みたいなサービスが出てきて、で共存する可能性はあると思うけれども、なんかやってみてダメになる可能性もあると。
うーん、なるほど。ジャック・ドーシーさんって一言で言うとどんな人なんですか。
ジャックはね、昔はなんか静かなちょっと技術が好きで、なんか変わってる集中力があるアントレプレナーで、でルックスもね、僕が会った頃っても全然違って、それに比べたら結構強くなったよね。でもね、彼ね、こうスピリチュアルジャーニーしたり、うん、なんか断食をして、で結構その瞑想とか、うんうん、スピリチュアルアウェイカニングが起きて、
うん、
だから結構ね、多分、まあ、悟りの道みたいなのを自分で歩いてると思うんで、
うん、
だから多分技術だけではなくて、少しこう社会的な視点でいろんなこと考えていて、で多分本人はこのベンチャーキャピタリストとかがお金の儲けのために Web3 をやってるのは、せっかくこれから本当に変革を起きようとしている中でふさわしくないっていう気持ちがあると思うんだよね、うんうんうんうん、でそれ実際にそういう部分もあるので、だから気持ちはすごくわかるんだよね、うん、で多分自分はこう唯一技術者とお金持ってる起業家として、そいつらと戦えるのは俺しかいないっていう感じもあると思うので、本音でやってると思うし、善意でやってると思うので、だからみんなからかってるけども、僕はそういう意味では応援してるし、うん、そんなに変だとは思わない。
なんか去年ね、あの秋にツイッターも CEO も辞められて、そういうジャーニーにまた出て、で、ちょっと心を空っぽにして、またなんかいいサービスを作ってほしいなと思ってます。はい。で、最後の3本目のインターネットエクスプローラー終了に関してですが、ジョイさんはこう Firefox の運営にも関わっていらっしゃるということで、はい、まあ、いろんな思いがあると思うんですけれども、このニュースいかがですか。
は
い、
そうですね、インターネットエクスプローラーの歴史で言うと、これはあのアンドリーソン・ホロウィッツのマーク・アンドリーソンが作ってたあの最初ネットスケープというブラウザーがあって、でネットスケープ最初お金取って売ろうとしてた時期もあったぐらいで、 そしてマイクロソフトがインターネットエクスプローラーっていうのを作って、Netscape 潰しちゃうんだよね。もう圧倒的に強くして、そして Windows でも出して、そしてインターネットエクスプローラーが伸びて、Netscape が死んじゃった後、ほとんど開発やめちゃうんですね、一旦。ウェブの進化がすごく遅くなっちゃって、数人ぐらいしかやってなくて、で、それに対抗して、Mozilla のブラウザが出て、その後 Firefox が出て、そして、すごいいいブラウザーで一気に人気になって、うん、そしてたまたま検索ボックスがあったので、検索ボックスで Google にトラフィックを送ると、うん、Google からお金をもらえたので、Firefox のビジネスモデルができて、うん、そして Firefox ができたことによって、Microsoft もインターネットエクスプローラーのチームを新たにこう投資して競争しなきゃいけなくなったんだよね。だから、Firefox っていうインターネットエクスプローラーがもうほとんど休眠状態になってたのを競争によって起こしたっていうのが多分一つ重要な貢献 で、うん、でその後またインターネットエクスプローラーは良くなるんだけども、ただやっぱり Chrome、Google のブラウザが出てきたりして、うん、インターネットエクスプローラーもだんだんまた疲れていって、うん、そしてまあ最終的にやめちゃうっていうので、そこがまああんまり競争になってないっていうのもあると思うんだけども、でも一つの時代が終わった感じしますよね、う
ん。ジョイさんは今何のブラウザを使ってるんですか？
ここはね、Chrome 使ってるんですけども、これもちょっと微妙で、やっぱり Google のプライバシーポリシーだとか情報管理のところはちょっと心配なんだけども、ただ日常的に使ってるエクステンションとかアプリは、Chrome じゃないと動かないものがたくさんあるので、どうしても使っちゃうんだよね。
うん、そうですよね。なんかアプリとの相互性もあるし、なんか Web3 時代が本当にもう来た時に、ブラウザってどういう形が、こう求められると思いますか？
本来 Web3 のウォレットがブラウザに入っててもおかしくなくて、うん、で Brave っていうブラウザがあって、これも Firefox チームから出ていったチームで、僕も最初ちょっと投資してたんですけども、うん、そのブラウザはこうクリプトネイティブだっていう最初から言っていて、で自分のトークンとか発行してるんだけども、いまいちすごく伸びてはいない。ちょっとウォレットとかが使いづらかったり、うん、で、メタマスクがちょっと良かったりするので、うん、ただブラウザーが何かやってくるっていう可能性はなくはないけど、あとモバイルにみんな移っちゃってるから、
うんうん、
で、Apple とかも強いし、Google も強いし、でも変わる可能性は十分あると思います。
なるほど。クリプトネイティブ、今私も Chrome 使ってて、なんかめんどくさいんですよね、そのウォレットに移転したりとかが。なんかそれがパッとできると、もっと NFTs も広がると思います、
うん。あと、いろんなブロックチェーンがあって、ブロックチェーンごとにウォレットがあって、どのブロックチェーンがこれからどう流行るかっていうのもまだわかんないので、だからそれが少し安定したり、あとは NFT が今後どうなって、例えば機能性が今だとなんとなくこう、ただ固定した NFT を買ってるけど、NFT そのものがプログラムになったり、ゲームになったり、うん、まあ、投票するためのいろんな機能がついたりすると、今のウォレットのあり方とかブラウザのあり方も変わるかもしれないので、NFT の進化にもかかってるんじゃないかな。はい、次はお便りのコーナーです。
はい、今週もたくさんのお便りありがとうございます。最初のお便りは、ヤス J さんからです。いつもワクワクする内容を配信いただきありがとうございます。第33回目のポッドキャストの配信で、山古志村 NFT のプロジェクトについて、ひねりがあるという表現をされておられました。ひねりとはどんな作品やプロジェクトでも必要な要素だと思いました。作品やプロジェクトに対するひねりについてのお考えや、いいひねり方についてジョイさんのお考えを教えていただきたいです。はい、ひねり、私もお聞きして、確かに面白い表現だなと思ったんですけれども、ひねりって改めてどういう意味ですか？
そうですね。多分、一番わかりやすいのは、ゲーム、ビデオゲームの時って、なんか一つのパターン、例えば、スペースインベーダーがあると、ギャラができて、なんかそういう同じようなものいっぱい出てくるじゃない。そこから、例えば、まあ、みんなクレイジークライマーって覚えてないかもしれないけど、なんか、他のゲームの種類が出てくるんだよね。で、新しい種類ができるとまたその種類で盛り上がったりするので、今までの形の中で同じようなものじゃなくて、こう僕のひねりって言ってる意味はパターンとか構造を変えるで、多分例えば MTV がミュージックビデオとかをすごいカットを早くして映像を変えたり、そもそも昔の映画っていうのはカメラ動かなかったのに初めて動かしたり、パンとかズームとかいろいろこう進化していくんだけども、でその技術を使って、そしてちょっとその技術を使い方を変えて、 こうコンテンツも変わる。だからゲームなんかでも同じコンピューターを使って全然違うインターフェースを作ったりするのが必要で、だからもちろん技術関係なくひねることもできるけども、例えば逆にストーリーが動くとか、なんかすごい変なカットするっていうのはあると思うんだけども、僕は多分この NFT の世界の中では同じブロックチェーンとか NFT を使いながら、まあ、全然違う考え方で今まで使えなかった機能性だとか、あの今までなかった楽しみ方とか新鮮味が、うん、あの出せたらいいんじゃないかなと思います。
じゃあこの、 あの話だとこの、まあ、NFT とかトークンを使って、まあ、資金集めのために使うんじゃなくて、なんかそうじゃなくて、ね、山越村のようにこうデジタル住民票の機能を入れたりとか、なんかそういうこう面白い、
そう、
まあ、ひねり仕組みが入ってるとひねりの効果を出してるような感じがしますよね。
うん、その通りです。あのだから僕はイーソンミンの話は僕の頭の中でそれはひねり、あ面白いひねりを入れたなって感じで、うんうん、で多分その次もしかしたら DAO にするとか、うん、トーク持ってるとなんか違 う、 こう機能がついたり面白いことができたらいいなと思います。
では続いてのお便りはおうちゃんさんからです。ここ1ヶ月で伊藤さんの番組を最初から現在まで聞かせてもらいました。また勉強不足でもっと Web3 や NFT について知っていきたいという気持ちになりました。私には小学校5年生の娘がいます。発達障害、また Learning Disability、学習障害で特別支援学級と通常学級で交互で授業を受けております。現在の住んでいる地域では中学校までは公立中学校に行って、高校は特別支援の高校、そして就職は作業所というフローです。このようになっており、人好きな彼女の可能性はもっとないのかなと思っていたところ、伊藤さんの番組に出会いました。Web3、このような発達障害の子どもたちにどういった可能性があると思われますか？はい、これめちゃめちゃ私も気になりますけれども、はい、どう思いますか？
そうですね、あの僕もまあ、5歳の娘もあの多分自閉症スペクトラムで発達障害なんです。で僕もずっと MIT の時にニューロディバーシティの、 あのことをずっと考えて意識してきていて、でやっぱり今の教育のシステムって本当に向いてないと思うんで、まあ、Web3 以前に、まあ、支援学校とか本当にみんないい人たちが一生懸命やってるんで、その人たちを、うんうん、あのけなすわけじゃないんだけども、この発達障害とかあの自閉症スペクトラムのこう理解とか、その子たちにとってどういう教育が良くてどういう生活がいいかっていうのを本当に世界中でみんなディスカッションしながらいろいろあの考えてる最中なので、本当にこれから良くなっていこうとしていると思うんですけども、ただ僕もそれでもってあのアメリカのフロアタイムっていうセラピーの方法と、あの日本のレジオアミリアっていうプログレッシブエデュケーションを一緒にした学校を今作ろうとしてたり、そして多分そこの中でオンラインだとか Web3 も含めてすごくこの教育っていうか、その学びとかエンゲージメントとかアクセサビリティにはすごく貢献できるっていうのは、まあ、いろんな研究でもあるし実践もあるんですよね。 で例えばこれちょっと Web3 の前のセカンドライフなんかの中で自閉症スペクトラムの人たちが、まあ、コミュニティを作ってる話、池上英子先生も言っていて、そして彼女もポッドキャスト一回やってもらってるんですけども、そういう、まあ、延長で多分コミュニティはできてくると思うんですよ。で、ちっちゃくの子たちがどうやって Web3 を使って学びをするかっていうのは、これもうちの妹と一緒にいろいろ、今マインクラフトの中で、あの、ラーニングをする、あの、サービスを一緒にやってるんですけども、ここも今自閉症スペクトラムの人たちにどうやってうまく移植するかっていうのもやっていて、そこに Web3 をどうやって入れるかっていうのもやっているので、だからまあここ分かり次第少しあの紹介していきたいと思いますし、あのブログの方で今いろいろやってるプロジェクトとかリンクを貼りたいと思います。でぜひうちの Neurodiversity Salon っていうコミュニティ作ってるので、あのそこにあのおーちゃんさんも参加していただけると、みんなと一緒にディスカッションできると思いますので、あのうちのチームからインバイトありますので、ぜひあのコミュニティメンバーになってください。
さっきあのおっしゃっていたマインクラフトって、私ずっとプログラミングを学べるのがあの醍醐味だと思ってたんですけれども、うん、こういった自閉症の子どもたちの学びの場もマインクラフトであるんですか？
そうですね、あのうちの妹が作ったマインクラフトのサマーキャンプがあって、うん、コネクテッドキャンプスっていうんだけども、それは学びの研究者たちが大学生たちをトレーニングして、 で、彼らがキャンプカウンセラーみたいな感じでマインクラフトのサーバーにいて、でそこに若い子たちが入って、そしていろんなテーマを決めてみんなでアクティビティをして、そこでもちろんプログラミングの勉強もすれば、数学の勉強とかみんなこういろんなアクティビティをしながら学びをするっていうサービスがあるんだけども、ただ最近そこのメンバーに自閉症スペクトラムのことを研究している人たちも加わって、その発達障害とか自閉症のこのみんなすごい違うんでタイプによるんだけども、例えばその言葉を発せないけどもタイプができるとか、動けない子だったらコンピューターができるとか、すごいシャイな子だったらコンピューターだとやりやすいとか、まあ、いろんな障害持っている人たちでもコンピューターだったら大丈夫だっていう子も中にはいるので、だからそういうところが一つ特徴的にあるし、あとはまあ、これも全部じゃないんだけども、ビジュアルシンカーだとこう文字だと難しいけど形だったら大丈夫だとか、こう物理的なこうものを動かすことによってこう理解が高まるとか、まあいろんな脳のタイプがあるので、その脳のタイプに合ったパターンだったらいいと思うんですよね。だからこのおーちゃんさんの子供がまあどういう学びに自分が向いていて、そしてどういうものに興味があるかによって、まあ、Web3 が合ってるかどうかっていうのもそこで少し決まってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
なんかジョイさんの本、テクノロジーが予測する未来の中の教育の欄のところで、クリエイティブコンフィデンス、創造的自信っていうワードが私すごい好きだったんですけれども、うん、なんかそれは子供が自分の作ったものに自信があるとか、うん、まあ、自分自身自信をつながると思うんですけど、これはなんか子供自身が自発的にこう育てれるものなのか、それともやっぱり周りがこう育んでいくしかないんですかね、うん、
それすごいいいポイントで、で僕なんか個人的には、僕パソコン通信をずっともう中学校からずっとやっていて、そうするとネット上でディスカッションに入ってると相手子供だと分かんないから大人扱いしてくれるんだよね、うんうん、で本当にこう大人の会話に参加できちゃうと自分もすごいコンフィデンスがつくんだよね。でWorld of Warcraft っていうゲームがあって、で、そのゲームって、もう8時間ぐらい、もう大の大人が40人ぐらい集まって、すっごい細かくこう、コーディネーションしてやる場面もあるのね。で、そこで僕の友達の息子が、10歳とか11歳の時にリーダーやったりしてて、8歳ぐらいの時からうちのギルドに入ってて、で、お父さんがなんか出かけると、僕そのゲームの中でその子のベビーシットとかしてたんだけども、でも途中からだんだん彼リーダーになって、もう大人のリーダーになって、はい、じゃあ君そこ座って、はい、あなたこれ、はい、はい、オッケー、ゴーみたいなことやってて、そうすると、もう大人扱いになってリーダーになっちゃってるんだよね。で、これはやっぱりバーチャルの世界だからそんなことできて、リアルの世界ではできないんだよね。で、今 Web3 見てても本当に15、16、17このあたりですごく優秀な子たちもたくさんいるし、で、まあこれはちょっと法的にいかがなものかと思うんだけど、銀行口座いらないんだよね。だからトークンもらったりしてアルバイトしてたりするんだよね。そうするとやっぱりリアルワールドでできないようなマネジメントのことだとか、まあお金の理解とかで、この間草野恵美さんのインタビューでも出てきたけども、やっぱりゾンビズーキーパーが8歳の時にもうお金が動いてるわけなので、すごくお金の勉強を今してるって彼女は言っていて、だからそういう意味でも、もうちっちゃい時からできるんだよね。でそういうちっちゃい時から少しでもこう触ると理解もできて、で自分がもう理解してることによって自信がつくので、だからちょっとそのアートのクリエイティブコンフィデンスとか歌のクリエイティブコンフィデンスもちろんあるんだけども、こうこんなことできるんだな、こんな興味があるとなんかっていうクリエイティブコンフィデンスもあると思うんだよね。で、まあこれは無責任って言われるかもしれないので、ちょっとその多分親によって自分の子供はどこまでやっていいのかっていうのによって、少し Web3 は自由すぎるっていう親がいるかもしれないんだけども、まあ個人的には周りにコミュニティがいて大人がちゃんと理解してればいいんじゃないかなっていう気は僕はするんですけどね。
確かに、でもね、実体験に勝るものとかはねないですもんね、自分のなんか成功体験とか、うん、しかもそれが大人と同じぐらいのレベルの成功体験だと、うん、本当に次世代のクリエイティブコンフィデンスが育つと思います。
そうですよね。
そしてここからは、変革コミュニティの新しい会員証、家紋をお持ちの皆様だけに向けたコーナーとなります。はい。では、問題です。ジョイさん、お願いします。
6月16日、渋谷で行われた Web3 のイベントの名前は何ですか？ 3 文字のアルファベットで答えてください。
はい。 正解が分かった方は変革コミュニティ用の特設サイトお店で答えを入力してください。リンクは番組の詳細ページや番組のブログに記載されています。また入力の際には大文字半角英数字で記入するようにしてください。正解された方には100変革をプレゼントしています。
変革コミュニティの新しいメンバーシップカード持ってない方はお便り送ってください。番組でお便り使ったらコミュニティのインビテーションとメンバーシップカードの取得方法をお送りします。それで今日奥井さんはアナウンスメントがありますよね。
はい。ちょっと私事ではございますが、約3ヶ月間産休に入ります。7月の一応予定日が17で、また番組にも10月のどこかで帰ってくる予定ですので、ぜひよろしくお願いします。
はい。本当に気をつけて頑張ってください。楽しみですよね。まあ、今日はここまでで、ぜひまた10月お会いしたいと思います。
はい。ちょっと1ヶ月間実験的に出させていただきましたけれども、ね、ぜひ続けたいと思ってるので、ちょっと早く頑張って回復をして、10月に頑張って戻ってこれたらと思います、はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします。
デジタルガレージは、危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here. Join us. Join the first penguinsNew Context Designer, Digital Garage.